今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。この番組は愛知県名古屋市出身に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組となります。今回はですね、番組的に3回目の、出題になります、桑名7番勝負世界大会の模様ですね。ライブ配信ではないですが、選手のインタビューと、あと今回出展ブースがいくつかあります。出展ブースの紹介をしつつお届けしたいと思います。本来ならばですね、福井さんの優勝宣言から始まるこの番組ですけど、今回いろいろと会場が、いおりさんの、場所ではなく、同じ桑名市内の、結婚式場平安閣さんの方で行っておりまして、すでに1回戦が始まっております。というわけでですね、随時選手だったりとかお声を取る中でですね、トップバッターということで、ね、面白い話をしていただけるということで自己紹介お願いします。はい、
レンジ五段の丸田でございます。
よろしくお願いします。何度かお会いしますけど、
はい、
ちゃんと話すの初めてかもしれ
ません。そうですね。
え、今回出ないんですか。
いや、出ようか迷ってたら枠が埋まってました。
あ、出る気は全然あったんですか。
まあちょっとやっぱり距離もあるのでどうしようかなって迷っていたら、幸いなことに埋まってしまったので、で、まあ、それで、まあ、その後、まあ、来るのもどうしようかなと思ってたんですけど、ぜひ来てほしいということだったので、選手じゃないけど来ました。
マテさん、世界大会は、何回出られてますか。
1回2回は出て、あとはどうだったかな。ちょっと何回出たか正解には覚えてないですけど、
前回の冬の新潟の大会は出られてないかったですかね。
そうですね、確か、そうですね、
7番ランク的には何位ぐらいですか、ね、
今何位だったかな、ちょっと正確に覚えてないですけど、50位ぐらいだったかな、もうちょっと下だったかな。
でも100人ぐらいいらっしゃいますもんね。
そうですね、100位以内には2桁だったと思いますけど、まあ、トップに強い競技はないので
1回戦始まってます。
盛り上げる担当で
1回戦始まってますけど、
はい、
まあ、ざっと見る中でなんか注目するカードとかありますか。
そうですね、どこだろうな。
あと応援してるなんか選手いますか。
やっぱりレンジカは応援したいですよね。今回何出てるんだろう。
岡部九段とか福井さんとかそうですよね。
いろんな流れてますので、
うん、藤田先生はレンジ勢なんですかね。
まあレンジ勢と言っていいならそう呼びたいですよね。
ズバリ組み合わせの妙もあると思うんですけど、
はい、
優勝候補みたいなのはありますか。この方が、まあ、
やっぱり
残るんじゃないかな。
歴代上位に来る人はやっぱり順当に力を見せてくるのかなと思いますけど、
淡辻さんとか、
そうですね、
高崎さんとかですかね。
そうですね、その辺やっぱり、まあ、ベスト4ぐらいには入ってくるのかなとは思いますけど、まあ一発勝負なんで何が起こるかわからないっていうのもあると思うので、
やっぱりこうライブのツアーじゃないですけど、いろんなね、郡山あったりとか、
ね、
本当に九州とかにね、高松の大会があって、
札幌らしいですから、
その辺の大会の人たちの常連というか、競合をこう回収しながら世界大会が行われるってい
う、ね、そうですね、各地区の代表じゃないですけど、各地区で優勝した人も中にはいらっしゃると思うので、で結構遠方からも集まってるようなので、本当に世界大会と呼びにふさわしいというか、のメンバー揃ってるんじゃないかなと、全員のプロフィールだけじゃないですけど思いますね。
そうそうそう、なんかみんな
ひたすらずっと見てないんですよね。どう組み合わせになってる
か、なんか毎回僕2回から世界大会の試合はしてるんですけど、はい、まあ、だんだんこう、まあ、SNS 上で追っかけてっていうのはあって、こうみんななんか強そうに見えるし、やっぱり第2回福井さんもそうですし、藤田先生もそうなんですけど、やっぱ昔からこう自分が認識してる人の方がやっぱり思い入れがありますもんね。ありますけど、それでもやっぱりこの人のこのグループがやばいとか、ここは強いなっていうのはやっぱりなんかね、その選手じゃないけど見ながらも分かりますもんね。
あんまりだからその全員のプロフィールしてるわけじゃないんですけど、死のグループとかあるんですかね。今回もやっぱり
ありますよね。
8グループぐらいあるんで、壊しのグループだなみたいなところあるんですかね。
確かにいくつか死のグループはあったと思うんで、
よくサッカーでも言いますもんね。強豪ばっかり揃ってたりみたいな。
そこね、
完全抽選ですからね、これは。
早速あそこ のベスト4のだった中村さん、中村恵子さんも、そこも準優勝も使ってますし、あとはイオリ勢と言われている福井さんと井上さんも使ってますし、
あ、そうですね、
その辺の中はやっぱ一組なので、そう思うとなんか和津さんの
組み合わせの妙はあるんですかね。
和津さんも第2回でした、第3回かで、確か予選で 負けてらっしゃるので、分かんないですよね。やっぱりバックギャモンみたいなものも入ってるんで、運のものもありますし、
そうですね。
で、マットさんが7番に取り組まれたなんかきっかけとかってあるんですか？
どこ、まあ、福井さん経由だったと思いますけど、その SNS とかに上げてて、その話を、あの、第1回から参加してるんですけど、その前のプレーというか、準備の段階の時に、なんか福井さんあたりから情報を得て、なんか面白いことやってるなと思って、なんか、一応、バックギャモン以外ルールしてたんですよ、かろうじてというか、ルール自体はあの弱いですけど、チェスもなんか、コーンが斜めに動くとか
してたの、動き方はね、
してたので、あ、じゃあバックギャモン覚えて出れるんだと思って、あの、とりあえず面白そうだから来てみたら、なんか、とりあえず福島町まで乗りでやってしまったというところで、なんか結構、大方と仲良くさせていただいてます。
福井さんとは昔からお付き合いがあった感じですか、ね、
そうですね、あの、もともと福井さんはあの関東にいたので、その時に、まあ、連中では釣り合っていて、で、まあ、なんかこっちの方に、あの東海の方に来たのは知ったんですけど、で、なんか、面白いことやってるなと思って。
森田さんとレンジの出会いとかなんかないですか？いつ出会ったの？なかなか
私とレンジですか？
福井さんもそうですけど、なかなか普通にこう生活してて、はい、レンジと出会う機会って僕も福井さんに会うのなかったので、レンジってのなかったので、
普通ないと思うでしょ。父親がやってたんですよ。父親がやってたんですよ。自然に出会ったんですけど。
ああ、じゃあもうあれですね、あの、なんて言うんだろう、父親が出会うから、もう普通に遊ぶ中でやってたん
ですよ。そうですね、まあ、父親が、まあまあ、どういったのか分かんないですけど、あの、私は小学校5年で妹が小1の時に、あの、なんか大会出てみようよみたいな話になって、ルールを覚えて出たのが始まりだったので、もう本当に小さい頃からというか
何十年も続けて
やってますね。もう20年近くやってますね。
じゃあもうあれですね、あの、妹さんもじゃあは今やってないんですか？
あの、ペア戦にあの出てくれますけど、あの、まあ、妹は初段取って、あの、年一ペースぐらいにしか参加しなくなっちゃったんですけど。
ではもうまさかその初めてやるときにそのここまで長く続けると思わなかったでしょうし、
まあ、まあ、無理強いされたわけじゃないですけど、なんかやって自然にやってここまで来たかなって感じで。
でもその小学校のお父さん その初めて年次やろうっていうのが七番勝負されましたもんね。
そうですね。
他の競技と比べてやっぱり年次はその歴史みたいなものが浅かったりするじゃないですか、なんで年次は分からないけど全部分かるっていうのを年次が分かってる時点で結構有利だったんですよ。
まあでも有利だと思ったんですけど、あの、決着も早いから速攻性もあるし、と思ったんですけど、最近みんな強くてあの、結構東京の例会とかにも何人か参加していただいてるんですけど、もう皆さん成長が早くて、あの、そろそろ黒持たれたら勝てないぞみたいな感じで。
なんか他の競技との連中との親和性みたいなのもやっぱあるんですかね。
そうですね、やっぱり7番、あの、大川さんは謙遜してますけど、やっぱ7番のおかげで連中の人口が増えたなと思ってるので、本当に大川さんはいつも感謝してます。
他に、あの、他のなんかその連中以外に取り組んでいる、まあ、7番の種目では何かあるんですか？さっき取り組んでいるのはあるんですか？
あ、私が連中以外に7番で
取り組んでいるので、
バックギャモンをさっき、全然7番やるまではやったことなかったんですけど、なんか一時期ハマりまして、なんかバックギャモンのなんか霊界みたいなやつとかも行ったりして、あの、他の6番の中では一番バックギャモンが気に入ってるというか面白いなと思いましたね。
次回は第5回大会もあるんでしょうけど。
そうですね、5
回は出る感じですかね。
早めに申し込もうと思います。
申し込んでから考えるわけですけど。いや、でも本当に次のね、
まあ、高く打つわけじゃないですけど、32人そんなに待るのかなと思って、うかうかしてたら、あ、全部待ったんだと思って。
地方大会がやっぱりいくつか出てくると思うんで、もしかしたらね、
まあ、東京を中心に参加したいと思いますし、まあ、なんか機会があればどっかね、近くの地区に遠征とかね、できたらいいですけどね。
今日は取材な感じなんですか？取材の
手伝いと、あとはまあ公式戦と、あとなんか頼まれてるのは言っていいのか分かんないけど、あの、なんだっけ、弓浜ちゃんと、なんだっけ、ゴーちゃんの影武者じゃないけど、手の代わりをやれみたいな話も。
なんですね、影武者さんの、アシスタントですね。
アシスタントですね。
ゆめむちゃんの中は誰もいないんで大丈夫ですよね。
あ、そうなんです。あの、中入るわけじゃないです。中とか言っちゃいけない。失礼しました。失言でした。
確かにそうですね。 じゃあまだね、まあ、
手がつかみづらいそうなので、
あなるほど、ね、
そのサポートをするので、サポートするようにという役目は仰せつかってますけど、
参加選手以外まで入らないエリアに入らないように、よろしくお願いいたします。
結構もう例も待ってましたね。
そうですね、
ここからやっぱり何試合、本当に今日試合では多分3桁ぐらいいくんですか、多
分ね、100試合ぐらい参加人数って感じですか、
ね、参加人数に対して試合数は全部
試合数か
多分50、60でいくんです、3桁までいかないですかね。
どうなんでしょうね、何試合が
パッと計算できないけど、でも前回みたいに藤田、ね、舞子先生が負けてもずっと試合続けるってやったんで公式戦の数自体は増えそうですけどね、
公式戦も含めれば、うん、下手したら3桁いくかもしれないですね、うん、私も時間があれば公式戦せっかくだからね、うん、やりたいと思ってますし、まあ、いい相手を探して連続海外 で、
で今回ね、まあ、選手はないのでまた時間の使い方が違うと思いますけど、はいはい、まあ、一日頑張ってください。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
また頑張ってください。
ありがとうございます。はい、じゃあ出店、選手は今試合中ですので出店ブースの方に来ました。はい、どうぞ。
はい、はい、日本ツイクスト協会会長の泉です。
はい、
今日はよろしくお願いします。
はい、そしてはい、
はい、
今日は何としているんだろう。ツイクスト協会のレイです。
イエー、はい、今回はですね、ちょっと聞きたいお話がありまして、名前はボドゲス大社とボドゲカフェが仲悪い話なんですけど、
はいはいはい、それここで話していいんですか。
ダメです
いやー、うん、仲はいいです
よ。仲はいいです、僕も仲いいですと思ってます。
仲いいというか、まあ、割と、まあ、できて、まだこの夏できたんです
ね。そうですね、
この夏できたので、うん、まあ、適度に距離を持って、うん、いろいろボドゲカフェとか行けるタイミングがあれば行かせてもらってるっていう感じだと思います
。まあ、そうですね、主催者やってる方は自分で遊べるスペースがあるのでね、
はい、
まあ、その辺はいいと知ってと。今回は追物画面がいましたけど、
はい、
まあ、ネコさんいないっていうのが今日もね。
ああ、なぜかあの人、なんかセクスト画面がいるとなんかあの人いないんですけど、なぜなんだろうな、
ちょっと分かんない、僕分かんないですけど、でもなんか同じ来てましたね。それもありますけど、今回は追加サメの7番大会、世界大会に出るところで、はい、追加サメ協会としてはどうなんですか、はい、優勝を、
優勝を、まあ、ね、優勝を狙っていただきたいんですが、
はい、
まあ、できなくても完投していただければ、
は
い、
あ、なるほどね、
まあ、ツイクスト仮面はやっぱりツイクストが一番強いので、
はい、
ツイクストが、まあ、入ってない競技だとなかなか
難
しくなってしまうので、まあ、まあ、セクストカメンさんはいろんなゲームに素養がある方なんで、
ニコロさんどっちが強いですか。
どうなんだろうか、アップル四つで引き分けるんじゃないですか ね、
あ、ね、今回出店はいつも通りのセクスト本と、
はい、中古セクストと、
うん、日本に全然ないセクストがこのクワードの会社があるというのはなかなかリアだと思いますけど、
あ、まあね、よく僕らに声かけてもらえればツイクストはあるときは用意できるんで、だいたい声かけられないんで、なかなかね、あと、まあ、班によって入手しやすさとか値段とかも変わってくるんで、特にコスモス版はなかなか、お値段も高めになることが多いですし、手に入りにくかったりもするんで、あれですけども、
ツイクスト協会からのツイクストの再販はないんですか。
どうでしょうね、
まあ、インタビューから
そう、僕の頑張り次第なんですけど、僕が頑張ってないってことですね。
また今回はツイクストの私有と物販とかですかね。
そうですね、こんな感じで、う
ん、泉さんも出ないですか。
僕はちょっとやっぱり7番に出るとなると、なんかいろんな競技に対するお勉強が必要だと思うんで、
はい、頑張らないと、
ちょっと自分の、まあ、ライフスタイル的にそこまではなかなか難しいかな、
はいはいはい、
まあ、ちょいちょいにゃんこ並べ使って練習したりとか、あとは他の競技だと何だろう、
将棋とか、
将棋
以降
はあんまり、チェスもあんまりいいかな
結構もうだいぶ3番って言われましたけど、
バックギャモンは割とやったりもしますし、あとは7番入ってないですけど、僕 チェッカードラフツが、はいはい、結構好きなんで、うん、その辺ちょっとやりたいなと思ってますけど、なかなかでも1つ2つの競技やる分だけだとなかなか厳しいと思うんで、はいはい、それがまあ4つぐらい深みに来たらやってもいいなと思いますけど、ね、
じゃあぜひまたいつでやってくれるんで、はい、今日どうですか、売れそうですか、ね、
今日はまあそんなに売れるとかそういうことよりも、まあ、来ていただいた方にツイクストを体験していただければいいかなと思いました。
いつもね愛の精神で、
はい、
今早速可愛いに休ませますけど、
はい、結構開いてからやっていただき、ツイクストを2面用意してあるんですけど、はいはいはい、やっていただいている方がちらほらいるので、
うん、で長丁場ですね今日ね。
そうですね、
じゃあ今日も頑張ってください。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
片付ける不思議な現象だ。
で、鈴木雅也さんが、勝利ですね、4-0。加藤選手、斉藤選手は4-1で勝利。で、高橋選手、高山選手、先ほどまで、やってましたが、高山選手4-3で、勝利。山根選手、加藤選手、山根選手、時間切れを起こしましたが、加藤選手、4-2で勝利しております。で、白玉選手、出町選手、出町選手、4-0ストレートで下しております。岡部選手、高橋選手、岡部選手、4-2で取っていますね。将棋が決着つかなかったようです。和田選手、藤田真由子選手は、和田選手4-2で、藤田選手の時間切れを押しております。矢野選手対鈴木翔吾選手は矢野選手4-1で勝利。太田選手、初出場の太田選手、中山選手は4-1で太田選手が勝利。川藤選手、前回の勝者の川藤選手は何気選手を4-1で下しております。飯尾選手、伊藤選手は飯尾選手が4-1、長野選手、松下選手は長野選手が4-0、井上選手、福井選手が3-2で下がっています。マインさん、杉山選手は杉山選手4-1、ツイッターカメラ選手は西田選手1-4で敗れております。最後だけ言い出した。いや、アップないですよ。そんなに。いや、じゃあアップやりますか。私ですよ。私にアップなんてあるわけないじゃないですか。ただのバカです。はい、皆さんお疲れ様です。はい、素晴らしい会場、昨日うちのスタッフと、藤田舞子さんとか福井さんとか手伝っていただいて、あと白玉さんとか、2ヶ月くらいかな、ずっと準備してました。こんなに広い会場やもんで、大体使い切ろうかなと思って。で、皆さんまだここでしか見てないと思います。隣のお部屋に行くとですね、ハコさんが見せなくしてたり、いろんなコカナの方々もお招きしてますんで、一度また、鑑みていただいて、見ていただければなと思います。コカナの方々、皆さん来ることをすごく歓迎しておりますので、皆さんもぜひコカナの方々に連れていただければなと思います。特に部屋の方は、しっかりこのような会場をワンコロ貸し切りいただきまして、皆さんのために、いろいろとこうサポートしていただいております。
選択性5番勝負です。こちら
でしたが、時間の関係上白玉さんがとすごく勝ってます。 D ブロックから藤田舞子選手、 E ブロックから藤田舞子選手、 E ブロックからは矢野選手、 E ブロック矢野選手、 F ブロックは成毛選手、 F ブロックは成毛選手、 G ブロックは岡村選手、 G ブロックは岡村選手、 H ブロックは杉山選手、 H ブロックは杉山選手、ポイントも上位1名ずつブロックで選出いたしました。岡部さんはそのこともなかったです全くなかったです全然なかったです、すいません。岡部さんから辞退いただきましたけど、かかってませんでした。いや別に正しもにしたいわけじゃなくて、中野さんとさっきどうじゃないかなって言ってたので、 A ブロック荒川選手、あ、名前言ってますね、荒川選手、高槻選手、白玉さん選手、北選手、矢野選手、成毛選手、修選手、杉山選手、以上裏トーナメント鳳凰戦にお進みいただける方、ぜひお越しくださいませ。公式戦とかしたいなという場合はお止めはしませんが、なかなかいい試合も見れますので。
はい、2回戦が終わりまして、ベスト8ね、お気に入り通り決まりました。というわけでベスト8に残らなかったですね、我らがお名前お願いします。はい、
チークストカメ
ラ、イエーイ。そして、はい、
はい、中村です。
あ、前回準優勝中村さんです。
はい、そうです。
さっき1回戦勝った、
ね、1回戦勝ちました。
はい、
2回戦誰だったの？荒川選手。
荒川選手、はい、2回戦は
鈴木選手。
ああ、
しんどかった
ですね。割としのぐですね、それね。
かなりしんどいですね。で、残念ながら今回は敗者復活ないらしいですね。
あ、ないですか。
敗者は死ぬだけらしいんです
よね。まあ、ある意味あれですよ、選手先生やられて、あれでも全力で、
もう全力尽くしましたからね。
選手先生の、緊張感と前回の決勝の緊張感どっちが上でした？
やっぱり選手先生じゃないですかね。
本当。
いやちょっとね、
はい、今回中村さん、中村選手のブロックは結構きつめでしたよね、ブロックの内容が。
そうですね、だんだんな山になるんだろう。まあ、でもそういう意味で他の方も結構しんどいですよね。
今回の敗因は何でした？
いや、弱かった。
弱かった。
相手が強かった。
でも荒川さん、荒川選手もあれでしたもんね、前回のベスト4だったんで、結構そのブロックが良かったとはいえ上がっていたかったんで、前回よりも腕上がってました。
どうなんでしょう、前回は荒川さん
当たってないですか？でも
当たってない。
ああ、そうそう、やばいっちゃいましたもんね。
そう、
でツイクスト仮面とは今日最後ですか？
いや、そんなことないですよ、
うん、
代理の方とも。
ああ、なるほど。設定も持ってたり。結構その他の地方大会とかでも出会えてますよ、東京の方でも。
そうですね、
でやっぱり世界大会は今回どうですか、この会場でこの雰囲気で。
やっぱこのたくさん人が集まってきてね、うん、ここが一番盛り上がって楽しいですよね。
なんか壮観ですよね、さっきの1回戦、僕らの出てないので言いましたけど、全連でこうやるような感じのこの映画、どうでした
よ？その映画ね、見れてないんだよ、選手だから。
ネクロさんに聞いてますか？ネバさんに。
ネクロさん、わかるかな？
さっきネクロさんに会ったら、はいはい、一応ツイクスカメの話したら、それはもういいよって言っちゃったんで。これがツイクスカメに聞きます、俺は。ずっと
あれですよ、地方大会で会った人がこっち来てると嬉しいですよね。
そうですね、
郡山大会で会った人がこっち来る。
ああ、そうね、だから毎年その常連組の前と言ってた西田さんとかもそうですけども、そうですけど、半年経つと最近本当にライブツアーで回ってるんで、半年分だけ強いメンバーが集まってくるんで、だんだんだんだんね、肩書き持っててもワンチャンワンフックあると思うんで。今回も初出場の世界大会の方が上がってますもんね、決勝の方に。ズバリどうですか、優勝候補は？
優勝候補はまあ普通に淡津さん強いんですけれども、
はい、
そうだな、まあ、和田さんも、当たってる和田さんも強いですし、あとはちょっと鈴木さんと会ってる太田君は、
はい、
ちょっと僕学生時代の友人なんで。
あ、そうなんですか。
ちょっとね、正直厳しいと思うけど、まあ、頑張ってほしい。厳しいは厳しい。
で、7番勝負の常連の出町選手、ね、出町選手本当に あのツアー組んでましたね。そうそう、春ぐらいからずっと。
郡山と東京と福岡
行ってますね。そうそうそう、福岡で優勝でした、ね。
福岡で
優勝、初優勝ですね。
うん、とりあえずあの僕出町さんに、出町さんここまで頑張るんだから、うん、全力で粉砕しなくちゃいかんと思って、うん、出町さんに対してやってたら、うん、なぜか3位決定戦で当たる。あれなんで負けてるんですか。
なるほど。あれですか、あの一応ツイクスト仮面は七番勝負ツイクスト生大会で優勝してるんです
よ。そんな設定する。そんな設定する。まあいいけど。
福井さんもね、そのデマさんと当たってるんで今回もね、悲願の初優勝。毎年あの毎回毎回あの福井さんの優勝宣言からなんですけど、取れたいんだ、優勝宣言
取れないですか。
取れちゃう。
それあれだね、逆ジンクス。
あ、逆ジンクスだ。
取れなかったから、
うん、優勝したら、
うん、もう取らない、
優勝宣言取らなかったから。
そうそうそうそう、
いや、それ意地でも次回そしたら、うん、あの連覇宣言取ってもらって。
あ、なるほど、ね。じゃあもう連覇おっしゃりですね。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、分かりました。ジグソ画面はどうですか、
はい、
優勝注目選手とかベスト8とか。
アーティスト
一択、
一択、
全金額、
全ベッド、
全ベッド2000万ツイクスト。ツイクスト製の金貨って通貨長いんですか。
そこ掘り下げるのや
め。あ、ダメですか。
ダメ、
掘り下げにしてもらいました。
多分次回までに、うん、あの通貨ペグですとか多分大
変。1ペグです。1ペグ。
ペソに向いてる。
なんでその中間さんは知ってるんですか、ツイクスト製のこと。
え、
ツイクスト製の中間さん選手の方が知ってるじゃん。
いや、よくありますもん。
星の方で。
いやいや、
日本で。
日本で、東京代表
に。ああ、なるほど。一応なんかツイクスト製にはあの名鉄バスで行けるらしいんで、行って。
本当。
680円で行きます。それ大丈夫。あの新宿の向こうにあるらしいんで。あ、です。うん、680円って結構ですよね。
608円ってことはないですか。6.8 ペグとかそのぐらい。そこまで
落ち込むのどこが両替保証してくれるん
ですか。ツイクス製がそれ
でやってくれる。
何、ツイクスと日本円かき集めてるから。
全然もうなんかね、7番かけないですけど、もう余裕ですよね。
もう余裕ですね。
技がね、
もうなんかね、前回はなんか最後まで残ったから、うん、結構あれだったんですけど、こうなってみると見るの楽しいですね。
なるほどね。
でも7番見るの楽しいですよ
ね、 ね、
うん、7番の見方の楽しみ方なんかありますか。
7番の見方、
楽しみ方、
楽しみ方、うん、そう、やっぱりお互いの得意競技じゃないやつが、
うーん、
面白い、一番見てて面白い。
中村選手は
最後に残る将棋とか
何かありますか。見方の
楽しみ方。楽しみ方ですか、うん、あれですね、誰かしらこう準決勝決勝詳しい人がいるんで、詳しい人に自分の知らない競技を教えてもらいながら、あれどうなんですか、どっちがいいんですかみたいな。やっぱりそんな詳しい人が必ず誰かしら解説できる人がいたりするんで、それがやっぱりね、結構楽しい。結構ですね、東京とかの大会とかだと、
はいはい、
なんか控室があって、控室でこの画面見ながらワイワイガイ
ガイ、あれ
面白かったけど、もうちょっと画面映してよ。
あれでも結構
やっぱり一つ一つの盤面をこう画面に映せて見れるとすごい面白い。
正直この天井カメラ
決勝ぐら
い。いいっすね。
ただ東京大会の時は、あのまあ、ちょっとカメラで映して別室で、あのみんなで見てたんですけど、あの別室なので、それぞれ詳しい人が、あの盤面はこうだって解説してくれるんです
。はいはいはいはい、
聞こえないから好き放題言える。
好き放題言いながら。あれは面白かった。
なるほどね。
気にしないでください。
はい、わかりました。
今後はあれですか、今後の多分また半年後に世界大会ありますけど、もちろん出場されますか。
もちろん。
ツイクスト画面の方はどうですか。
どうだろうね。
さっき来たんです、泉さんに来たんですけど、ツイクスト仮面のネクロンさんどっちが強いんですか。
ネクロンさん。
あ、そうなんですか。
ツイクスト仮面が言ってしまう。
泉さんはがっぷり寄せ引き分けってましたけど。
本当、
うん、
実はね、普通の噂だったんですけど、ツイクスト仮面よりネクロンさんが
強い。ああ、そうなんですか。まだまだね、
まだまだ
今度ね、あのツイクスト協会撮ったんですけど、ツイクスト仮面特集を今度あの100の質問をしてみて。
ツイクスト神は熱に弱いもん
で。あ、そうなんですか、うん、
ネクロンさんの方が熱に強い、
うん、物理かなんかですか、
あの溶けるんですか
いやでも楽しみですね。ここからまた今回はあの会場も違いますしメンバーも違いますけど、やっぱり残るべき人残ってますよね、やっぱりね。
そうですね、うん、で残るべきじゃない人はここでビール飲んでます
いや中村選手は残るべき人強い人
いやでも、まあ、あの僕より残るべき人が残っちゃったんで、まあしょうがない。
ああそうですね、僕は本当に前回の世界大会以降の地方大会のチェック、あの、うん、対戦をチェックして中村選手の結果チェックしますよ、ずっと。
ああ、うん、負けてます
いやでも次回優勝狙いと思うんで全然ね、
頑張ります、はい。
じゃあビール続き飲んでください。公式やりますか、公式戦。公式戦やりますか、公式戦。
気が向いたら。
わかりました。じゃあお疲れ様でした。
ありがとうございました。
じゃあお疲れ様です。
はい。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
お名前お願いします。
はい。高橋誠と申します。
はい。今日は7番の選手で。はい、
そうですね、7番の選手兼、ウクレレのブースを開きに来ました。
これですか、あの今いるってことは、はい、決勝残ってないの、ウクレレのブースやるために負けたわけじゃないですよ、
ね、いや本気やったんですけどね
いやでも結構取ってましたよね、数。
いや、1回戦はそこそこやったんですけど、2回戦は 4-0 でした。
あ、そうなんですか。2回戦はどこまででしたっけ。
2回戦は藤田舞子選手、
あの死のグループです
けど、あの将棋でボコボコにされました
岡部九段です
よね。1回戦は岡部九段、岡部九段にはあのレンジボコボコにされました
ではすいません、こちらの方
は、はい、500円です。よろしくお願いします、はい、
売れてますね。
いや初めてです
そうなんですか、
はい、
いいタイミングですね、
はい、ありがとうございます。
売れてるよっていうのもね、言えますもんね。
ちょっといろんなものを7番グッズとしてこう札幌大会の商品にしてやろうと、はい、自分のものを詰め合わせという感じで、
はい、ありがとうございます、はい、お好きなのを一つどうぞ。
はい、い
ただきます。7番は初めてですけども、
その前に大阪大会に出てきました、
うん、はい、世界大会初めてですもんね。
世界大会は初めて
です。大阪大会とやっぱ雰囲気違いますか、全然。
やっぱり規模が違いますね。
もう本当に僕も3回目ですけど、7番の世界大会だけど、もう規模がなんか緊張しますよ、なんかね。
そうですね、なんかもうすごい会場でしたね、はい、
もう本当に僕、その高橋選手無理だと思うんですけど、全レーンで7番始まった瞬間壮観でしたね、あのね、絵が、カチャカチャカチャって感じで、こう本当になんかこう厳かな雰囲気と緊張がありましたけど。
そうですね、
7番やってみてどうでした、世界大会出てみて。
勝負が始まってしまうと、うん、もう意識は全部盤の上なんで、うん、始まってしまうと大丈夫なんですけれども、うん、それまでにあの会場に入るまでは実は気遅れしてましたけど
そうなんですか。緊張してました。
緊張してました。
トイレに中に来た感じですか。
どっちかって言ったら黙っちゃった感じですかね、無口に。
で今回結構きつめのグループでしたけど、はい、やっぱり当たる前から結構予選通過していこうみたいな気持ちはありました。なんかちょっとダメかなと思ってます。
正直、うん、私はどのゲームも浅いんで、うん、まあ勝てるとは思ってなかったです、
うん、
はい、一応時間切れ狙いで、うん、戦略というかそういうことを狙ってみたんですけれども、うん、やっぱり、うまくかわされました、
うん。7番に出ようと思ったきっかけは何がありますか。
そうですね、こう最初は、ツイッターで大川さんから声をかけていただいて、
うん、
まあ、その前から7番は見てて面白そうやなとは思ってたんですけれども、うん、まあ、出るとこまでは正直最初は思ってなかったんですけど、うん、まあ、大川さんと親しくなって、
うん、
そうですね、大川さんに恩も返したいですし、
うん、
自分自身も7番の種目もちろん全部知ってたんで、うん、人と対戦してみるのも面白いかなと思って出てみました、う
ん。やってみて何か魅力とか何かありますか。感じた魅力ってありますか。
そうですね、やっぱり7番はその何て言うんですかね、教え合う、
うん、
その自分が得意な種目は、うん、相手に教えられるし、うん、相手の得意な種目は自分が教えてもらえるしっていうところで、交流っていうのが他のその単品のこうボードゲームの その大会とかよりも活発で、そのあたりがやっぱり楽しいところだと思います。
うん、7番の方も今後出たいって感じですかね。
大会でそうですね、世界ランキングがあるので、はいはい、あれはこう 出れば出るほどこうポイントが積み上がっていく仕組みらしいんで、もうちょっと頑張って100位以内ぐらいで入りたいですね。
今もう3桁競技人口いますもんね。
そうですね。で、あの最近はホームページに載せるのは100 199位まで、この間まで99位に入ってたんですけれども、あの新しい人が増えて、滑り落ちちゃったんで
なんか増えてますもんね、いっぱいね。休暇
でもうちょっと頑張って復帰したいなと思ってます、
はい、7番の話もそうですけど、今回ウクレレの出展なんですけど、はい、最近あれからウクレレの出展の何かこう進展はありましたか？
そうですね、はい、正直ウクレレはウクレレのまんまでしたね。まだ、あの新しいファンとかそういうのをこう頑張って掴んでいく段階ですね、はい。
今後の高橋さん自身のサークルの展開としては何かありますか？は
い、そうですね、新しいゲームをいくつか考えてまして、ゲームマハルでちょっと、カードゲームを出すって言ってたんですけども、はいはいはいはい、落としちゃいまして。
あ、そうですね。でルールはですか？
はい、
ルールが間に合うんですか？
いや、生産がちょっとまずかったので、でそれを来年の大阪に出したいなっていうのと、で、まあ、その他にもボードゲームとかもアイデアがあるので、間に合う分もちろん貪欲に出していきたいと思ってます、
は
い。
じゃあ7番ランキングチェックしてますんで、
はい、
ついにぜひ2桁復活をやってください、はい、よ
ろしくお願いします。
ウクレレも応援しますので、
はい、ありがとうございます。
じゃあ失礼します、頑張ってください。します。はい、
レンジの九段の岡部です。
ありがとうございます。前回ハニーズとして、
あ、そうですね。ネタバレしてます。ちょっとピョンヤン、ピョンヤンじゃない。ピョンちゃんか。ピョンちゃんから飛んできたハニーズの設定で、
はい、
金メダル取った当日に桑名にいたんですけど、
はい、で今回は、決勝には残れずということ
で、あ、そうですね、
はいはい、
惜しくも
惜しくもです、
ね、惜しくも残れなかったですね。
同グループに藤田真由子先生がいるし、
まあ、藤田さんより成績いいんで。
あ、そうですか。
藤田さん1回戦負けて私2回戦だ。
あ、なるほど、
まあ、同じ方に負けたんですけ
ど、はい、で今回どうでした、対戦してみて。
今回は、ね、
世界大会は半年ぶりですか？
7番勝負の大会に出るのは、はい、あの時以来かな。
あ、じゃあ半年ぶりですね。
そうです、はい、
半年間の、はい、やってみてどうでした？その間練習の大会でもましたね。
そうです、うん、半年間別に7番の練習してたわけではないので、うんうん、私は一応練習の騎士なので、
はい、で7番、半年ぶりの7番勝負どうでした？
はい、半年ぶり、そうですね、実はこれぶっちゃけますけど、はい、今までの7番勝負の大会に比べると、はい、ちょっと準備みたいなことはしました。
あ、今日ですか？
はい、うん、初めてと言っていいぐらい
今まではしてない
んです。そんなまともにはやってないです、うん、今のベスト8残ってるような人たちほどには間違ってもやってないです、はい、やってまして、まあ、生きた競技と生きなかった競技が、まあ、あるかなと思います、ね。はい、
効果があった競技なんですか？
まあ、効果あったのは将棋系の3つですね。動物将棋、チェス将棋、まるで効果がなかったのはオセロ。オセロはですね、一つ気づいちゃったんですけど、はい、最初の一手がどこに来るか分かんないんですよ、はいはいはい、全部同じじゃないですか。で90度違いますよね、パニックですね。
将棋系はまた逆にそれはない
ですか？それでないから変わっても180度なんで。
準備をしようと思ったきっかけは何かあるんですか？きっかけは
ですね、なんでしょう、まあ、やっぱり基本的に私レンズ以外は本当に初心者というか。
いや、そんなことないじゃない。
いやなので、まあ、そうですね。で、まあ、前回私、うっかりベスト8まで行ってしまったので。
そうです、残ってました
ね。そう、おかしいんですよ、今回のなんか紹介が。前回ベスト8の7番のナポレオンっていう、はいはいはい、何一つ私の説明になってない。
そうですね。レンジ入ってない。
レンジとか九段とか全然入ってない
ですよ。そう
ですね。だから、いや、これ誰だよっていう話になってたんで。まあ、7番勝負をそこそこ戦えないといけないかなということと、あとはこれ別に媚び売るわけじゃないんですけど、
はいはい、
この平安閣さんで、はい、もう連中の世界選手権やりたいんですよ。
この会場で、
そう、この会場でやりたいんですよ、うんうんうん、なので、まあ、そのためにも、まあ、ちょっとでも今日の成績がいい方がいいだろうということがありまして、まあね、あの時のあの人と言われようとまでは思わないんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとあがいてみようかなというふうに思いまして、うん、
今日はの、7番勝負の範囲は何でした？
敗因は日頃の行いじゃない
ですか。これ良かったんですか、悪かったんですか。
いや、それ悪かったんです。
で、結構半年間でまたいろんなところで7番勝負の大会が開かれまして、はい、また半年後にも開かれてもらうんですけど、どんどんどんどん私入ってきますけど、はい、改めて7番勝負の魅力ってありますか。
7番勝負の魅力はやっぱりその新しく入ってくる方々がやっぱり最初見たときは7つ全部ルール知らないとここには足を踏み入れられないんだなっていうイメージがあったと思うんですけども、そうじゃなくて知らないやつがもういくつあっても教えてくれるっていうことが、その7番勝負を初めて知った人にも伝わる世界になってきたかな、まあ、敷居が下がったかな、まあ、そういう意味では非常に、まあ、どんどん今後も広がっていくんじゃないかなというのは思います。
今後も世界大会には出ている感じですか。
そうですね、いやだってあの日本連珠社の支部の数よりも、はい、7番勝負の支部の数があっという間に抜かれちゃいまして。
そうなんですか、
はい、そうなんです。日本連珠社の支部って、ね、10個ちょっとぐらいしかないんですけど、はいはい、7番勝負今20個ぐらいあるでしょ。
細かくありますもんね。
17、8、9ぐらいあると思うんです。抜かれたねってはははって今、はい、実は連珠社内部で言ってまして、まあ、四国に全然なかったりとか、
で、はい、日本のその7番勝負の支部は全部レンジャーやってるんで、レンジャー支部の方が
7
番の多いですよね。
7番勝負の例えば支部がある高松とか、うん、徳島とかそういうところでレンジの支部作りますって言ってくれれば、うん、あの支部長になれます。
なるほど。え、支部って今度開けるんですか。
5人集まれば。
あ、なるほど、はい、
5人集まるでしょ今の7番勝負の勢いなら。
まあ、確かにそうですよね。今後の活動予定とかありますか。
今後もだからそこですね、あのいろんなところで今開かれるようになってるんで、私は、はい、まあ、これ本部とか、うん、大阪とか東京とかそういうのはもう、あの誰かが連続の世界の中で行くであろうということなので、はい、まあ、今後その開かれる予定をしている中では、はい、高松と、はい、岡山と札幌、うんうん、遠いやつを行くつもりでいます、ね。
あ、はいはい、そこで支部を作る、
まあ、あの連珠の関係者がなかなか行かないので、うん、まあ、私が行って、うん、であとは例えばその今、ね、いらっしゃるスイクストであったり、はいはい、ウクレレであったり、うん、あのまあ、中小儀はちょっと手数があれですけど、うん、っていう方たちもこう7番に入りたいという動きがあるじゃないですか、うんうん、はいはい、でそれは連珠の枠が減るからやめてくれじゃなくて、はい、まずそうならないためにも我々が足を運ばなきゃいけないし、でそういう入りたいっていう風に増えた方がいいし、絶対と思ってるんで、まあ、そういう意味でも、まあ、やっぱり誰かそのもう7番勝負この間流行ったからほっとこうじゃなくて、あの誰かが必ずいるようにはしたいなと思って
ます。でも連珠の普及のためにと7番勝負とともに岡部九段はあるんですね。
そうですね。いやだからもう本当あの今までね、連珠が強くなって得することは連珠が強くなるだけだったんですけど、連珠が強くなると7番勝負で勝てるっていうのができたので、今後そういうのがまた他にもできてくるはずなので、誰に会えるとかっていうのができると思うので、そういう意味では非常にありがたいことだなと思います。
次回の大会ももちろん出て上を目指して7番勝負ナポレオンじゃちょっと名前わかんないんで7番勝負ナポレオン、
あれは奥田さんが見つけた名前であって別に私はジャンヌダルク利用してないし
ジャンヌダルクいましたとしたね、うん、いますよね。
なんか対戦したら私を利用しただろうっていう、言うつもりだとか言うんで、生まれた世代が違うし。
あ、なるほど。
確かにジャンヌダルク担ぎ上げたと言われてますけど、あ、そうそう、7番勝負に向けてそういう勉強をちょっとしました、はい、下手なあだ名がついちゃったんだけど、ナポレオンのことちょっと知らないと恥ずかしいじゃん、
はいはいはい、じゃあ岡部九段がナポレオン寄ったんですね。
そう
設定
そういいやつやな俺
じゃあ今度ナポレオン勉強してそれも使ったんですね。
そう、世界史やめでねちゃんと勉強してこなかった。なるほど。
その勉強でも7番の勉強したんじゃないですか。
いや、連珠の勉強したん
じゃ
ない
。じゃあ今日ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。
いろんな面白い人を取材してください。
ありがとうございます。お疲れ様です。で今回はですね、福井さんをお迎えしまして、はい、ありがとう福井さん。
どういう意味ですかこれは。ありがとう福井さんという意味ですか。よくわからないです
というわけでですね、福井選手と斉藤選手に来てもらいました、はい、 今回のですね、収録の性質上、はい、出ていただけるということはもう試合が終わったかということなんですけど、そうなんですね。勝ってる方は一回も取れないんですよ、この番組性質上。というわけで福井さん、
はい、
何でいるんですか。
いや、特別枠で。
なんでいるんだよ。
斉藤さんは、予選で敗退されましたということで、まあ、福井さんはいじる後に一人来まして、今日はどうでした、長番勝負は。
ダメですね。
ざっくり。
ダメですわ。
何がダメでした今回は。
いや、連珠がダメ。
連珠がダメ。
連珠もう最低。
そんなの。
予選は1回は勝ちましたよ。
はい、
1勝1敗でした
ね。1勝1敗。
試合はどうだでした。
1回戦、タコさん。
タコさん、はい。
2回戦は高山さん。
あ、高山さん。
高山さん、うん、しゃあない。
しゃあない、しゃあない、しゃあない。しゃあ
ない。他に行ける人いませんか。
なるほど、ほど。で、どうでした、前回の、今回、大阪大会を見て、世界大会のレベル上がってますか。
これ、無理でしょ。
確かに、みんな強い。
だからもう今回ベスト4残った人はもう、うんうん、不思議だっていう人はいないくし、うんうんうん、
でも結構残れそうなワンチャンあったじゃないですか。
ワンチャンね、ない
ない
ない、ボロボロじゃないですか。ワンチャンない、
うん、7番どうでした、の前向けて勉強しました。
あんまりやってない。
あ、そうなんです。
ギャモンばっかり。ギ
ャモン勝ちました。今回
ギャモンは、公式戦で3試合で2つ勝って1つは抜けちゃ
う。で、福井さんですよ。
はい、
うん、予選は通過したようで。
予選は通過しました。
予選の対戦相
手はまず井上さん。
はい、
はい、勝ちました。で、次のおさむさんにも勝ちました。
はいはいはい、そして出松さんでしたよね。
そうです、出松さん。
福岡大会優勝された。
そうです、魔王と呼ばれる、
うん、各大会での荒らしてる。
そう、
荒らしてる。
うん、勝敗的には、スコア的には、
スコア的には1-4ですね、僕は1で。
あ、1-4なんですか。
時間切れちゃいました、うん、ほとんどボコボコされてましたけど。
あ、そうなんです、そんなに。
そう、連珠はなんとか勝って、うん、で、囲碁が前線してて、うん、終盤あたりまでちょっと優勢だったんですけど、
はいはいはい、
コロッと負けちゃいました。
じゃあ福井さん、連珠だけ勝っただけですか。
そうそう、
そう、そう。そんなに。
いや、いつも出松さんにはよく負けるんですよ。
出松さん超強いですよね。
相性があるんですよ、うん、私いつも囲碁とオセロの主力として、
はいはい、
まあ、あと連中ですけど、うん、その主力で勝ってるんですけど、囲碁とオセロ取られちゃうんですよ、出松さんに、
うん、ああ、じゃあ今まで対戦されてきた時にも出松さんとは悪いんですか。
全部負けてます。あ、全部 4-1 とか 4-0 とか、
うん、ああ、じゃあ、あれです
ね、その辺ばっかり。
福井さんが抽選会に遅れたまでいるからね。
そこですか。
聞かなかったんで。
そうですよ。いや、最後はそう、まあそうです。最後行かなかった。自分が悪いかもしれない。
いや、でも福井さん、ね、ありがとう、福井さんインタビューで。前回ね、福井大陸が始まって。
福井大陸、
福井大陸が。
大陸のパロディーって。
前回ね、インタビューして、優勝前の道、福井っていうのが第2話で終わったんですよ。
なるほど。
次回福井大陸をって言ったんですけど、はい、初回インタビューで終わっちまったんで、うん、ありがとう福井さんが。
ついにありがとう。
追悼特番じゃないんだから。
第2回大会の最初に優勝しますって言ったん
だ
よね。
第2回から
そうですね。そうです。で、うん、準優勝の
高山
さんに負けてあって、はい、優勝しますって言って、はい、第3回の時に優勝しますってインタビュー取って、
はい、すぐ負け
ちゃう。その後残念ながら福井大陸は最終回でした。
今ありがとう。
どうですか、7番レベル上がってますけど、出松さんが強すぎる。
みんな上がってると思うんですよ。そんなに第1回戦の今回の1回戦の上さんにも絶対勝てるとしてもなかった
です。あ、そうなんです
ね。負けるシナリオもなんか結構考えられたんで。
上さんだいぶ強くなって
る。上さんむっちゃくちゃ強くなってる。
福井さん準備したんですか、7番で。
7番の準備、まあ、囲碁が好きなので、囲碁、
準備に、した実力もあるんですけど、出町さんの方が、
はい、
出町さんの方が相性的に勝ってしまった。
そう、いやでも、囲碁は一発入れれそうな雰囲気はしてたんで、
出町さん、強いですか。
いや、強いですよ、もう。
何回も対戦しますけど、上がってますか、レベルは。
レベルは上がってるんじゃないですね。そうですね、エンジンのレベルも上がってます、はいはいはい、チェスとかも上がってます。
斉藤さんと どうですか、もう出ないですか、世界大会は。
いやー、やる限りはね、
出ますか、もう斉藤さん疲れてる。なんかあったかっていうぐらい疲れてますよ。福井さんどうですか。
いや、まあまあ出ますよ。
出ます、
優勝するまでは。
次出ますよ、はい、福井信弘のセブンルール。
セブンルール、
最近のやつ
だから。
あ、知ってます、
知ってますけど。
じゃあ1個目、1個目、1個目
これ
連中の。あ、で福井さんどうですか、うん、今回負けてしまいましたけど、
はい、
あの合同会社福井のどうですか。最近は、はい、
最近の、
はい、
今はそのちょっとシフトしてまして、
はいはい、
連中 の、 その、うん、IT 関係のものをどんどん作っていこう。連中は総合サイトに作ろうとしますね。ちょっとニャンコ並びが1に対してこっちの総合サイトが9くらいになってる。
あ、じゃあニャンコ並びのは最近は、
うん、ちょっと力が入ってないなんです、ね、
最近福井の新商品は、
新商品はあのニャンコ並べの、まあ、15路用の布、
あ
ーボードじゃなくて布、持ち運びに便利なんで、あと9路の布、まあ、これでいいことができるっていう、まあ、この前もまあご一緒使ったゲームとかもそれでできるんで、ぜひぜひそちらで遊んでいただきたいなと思っております。
ニャンコ並べグッズの新商品とか考えてますか。
あ、キーホルダーとかあります。
あれなんですか、ニャンコ並べとスイクスト仮面のコラボとかないんですか。
コラボ
分かんないけ
ど、テクの上に乗せるから
。あ、まあ、やばい
よ。青壁さん
がニャンコ並べにこのキャラが出てきていいのか。ニャンコ並べにツイクスト仮面が、
そうそうそう、
ツイクスト仮面並べの
ツイクスト仮面並べ、
仮面並べ、
仮面並べ、仮面並べ、ツイクスト仮面とニコロンさんでやればいいです。
勝負つかないやつ。
なるほどなるほど、
売れないと思うけどね。
やっぱりあの福井さん的には、福井選手的には、あのあれですか、世界大会を標準って感じですか。
標準というと、
まあ、仲間勝負に関しては、
あ、まあそうかでもますけど、
地方大会じゃないですか。
今は行った時に出れないです。
じゃあまた冬頃にある第5回大会は出るとかですかね。
出れます。
たくさんはどうですか。
出るつもり
です。もうだいぶ落ち込んでしまって、うん、だいぶ落ち込んでらっしゃいますね。
す
ご
い。
いやー、
追い続けるんですよ。
もちろんそうですよ、大前じゃないですか。福井さんも追い続けますよ。
やっやばいよ、
新シリーズ、
新番組、
優勝する前です
ね。ハグッと福井。ハグッと福井です。
ハグッと、それもないから番組ですから。
プリキュアです。
わかんないです。
新シリーズですね。
新シリーズ、
これさ、うん、どれぐらい使えるかな。
多分全部使いますよ、選手は。福井さん、じゃあ今後7番のあたり魅力を。
そうですね、はい、今は最近はまあいろんな層の大会も出てきてるんで、
はいはいはいはい、
上級者向けの層だったり、初心者のスポーツだったり、まあ、そういったところへ通して、まあ、いろんな方も参加しやすい大会になってるのかなと思います、はい、まあ、そこでいろんな仲間を見つけて楽しめるかなと思いますので、皆さんもぜひぜひ7番勝負にご参加をよろしくお願いします。
斉藤さんはどうですか、これが7番始め勝負のアドバイスは。
7番勝負で、あの知らないものを覚えたっていう人がものすごく多い。ヤモンもものすごく多いね。だからまずは見るところからよ。これだから見てこんなに面白い
ゲームってあるんですよね。
まあ面白さで言うと同時対局の方が面白いんだけど、あれはだってもう見た目の面白さがね。まずここから入ってもらえば嬉しい
ですね。もう本当に福井さん、はい、まさかまだインタビューできないかと思ったらいるもん、ご本人。もうちょっとゲームね、岡部九段とかね、いやで、あれ福井さんいるってことは終わったのかな。
酒のつまみにね。
そう。
もう飲んでるからね、この人。
いや、なんもね。じゃあズバリ、
乾杯。
残ってるメンバーで優勝しそうなメンバーですか。
優勝しそうなメンバー。
はい。
やっぱり。淡津さんじゃないですか。
アイス。アイスって言ったら、アイスって言ったら、アイスって言
ったら、そうですね、結構練習してると思うんですよ。あんまりこう練習してるか見せてないんですけど、すごい練習してる気がしますね。
優勝かな、連覇、3連覇、殿堂入りしても大体ね。
まあ、でそれで次回私が倒すという
シナリオ。いいシナリオ、それ前回も聞いた。そして、どうですか、トヨさんは、はい、優勝候補は
今回、
はい、
勝者かなっていうところです
ね。ああ、じゃあ高山は第2回の、第3回の3位。
うーん、
あ、いや、あ、違いますね。
うん、当たってない。
そう、あ、当たってないですね。当たってない。
なんで、
どちらかからですね。
どっちかな。
うん。あとさんもお使いのようなので、ゆっくり進んでいただいて。ゆっくりさんね、
はい、
反省会はこれから。まあ、じゃあ、お願いします。第5回世界大会は、もちろん
優勝します。
やった
優勝します。
優勝します。選手と、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあお名前お願いします。
田郷俊一と申します。
よろしくお願いします。はい、します。お名前は、
はい、
今回の、対戦成績はどうでした？
2つ初めに負けました。
あ、そうですか。
はいはい、
どなたと対戦しました？斉藤選手、
斉藤選手、
はい、
それと高槻選手。
ああ、もう強豪ですね、常連というか。
うちは市のグループで言われて
ます。1回戦が高槻高山、そうです、高槻さん高山さん
の決勝に近いような。
ああ、そうです、そうです。
市のグループだと。
で、スコア的には、
まあ4-1と4-0ですか。
うん、何取られたんですか？1は
1はね、珍しく連珠を。
連珠を、
うん、やり損なった。
粘って
7番の、こういう大会での初めてですか？
いや、もう大体3回目ぐらいですね。ただ今まで勝ったことないです。
あ、そうなんですか。世界大会初めてですね。
今回から世界大会だけど、まあ、世界大会と前の世界大会と、
あ、そうですね、1、2回ありましたもんね。で、7番の、出てみて、前回出てみて世界大会とレベルは上がってますか？
やっぱり皆さんのレベルは相当なレベルでしょうね。だんだん洗練されてきて、そういう人はそれなりに強くなってるんじゃないですかね。
得意種目はじゃあチェスになるんですか？
そうですね、チェスで、うんです
ね。チェスはどうですか、家庭相談ですか？
いや、チェスはね、最後まで残って最後勝負つかないんですね、チェスと将棋が。だからその前の動物将棋とかそういうので敗れて、そのままずるずると。
チェスは負けない勝負する感じなんですかね？
そうですね、勝てないですね、時間内で。
あ、そうなんです
か。あまりこう強くやると、まだボロボロになっちゃう可能性あるんで、いけない
です。同時対局どうですか？やってみると魅力ってありますか？
そうですね、やっぱり頭の切り替えがね、大変ですね。
おいくつですか今？
まあね、67、78か。
あ、じゃあうち知ってる人です。
あ、やっぱりね、やっぱり30代40代若い人にはなかなかね、柔軟性が。
いや、そうでもないじゃないですか、結構年齢の方がいらっしゃるので。
でも平均って言ったら40ぐらいじゃないですかね。
もともと7番のゲームは全部覚えてらっしゃったんですか？
いや、動物将棋だとかバックジャンマーは伊織さん来てからですね。
で、もともと覚えてたのはチェスとか将棋とか。
そうですね、背負いはチェスは若い時からやってたんで。
一番強いのはチェスの他に何かありますか？
まあ、好きなのは将棋がやってたんで、将棋がある。そうですね。
7番に向けてじゃあ準備されました？準備は。
いや、もう全然。
あ、そうなんですか。もう死のグループでしたもんね。なんか対戦していて強いと感じる瞬間とかありますか？なんかゲームしてて。
やっぱり頭の切り替えは皆さん早いですよね。
切り替えってどんな感じですか？
いや、やっぱりまずポカがないですね。ポカというか。
あ、ミスがない
ですね。ミスがなく最後までやられて。
7番選手の中で対戦してみたい選手はいますか？自分もやってみたいと思いますか？今日いる中で、
はい、どうですかね、淡路さんなんか強いからあれですね。
あ、淡路さんとはやれたことないですか？
今日やれたことないですね。
淡路さん強いっすよね。
ちょっと淡路さんもうあそこで高山さんとぶつかってるんですよ。
で、今回ですけど、32名出られましたけど、 あのタコさんが思う、ね、優勝候補とかって言いますか。
まあ、あそこ今ベスト4の人は皆さん優勝候補の方が残られてて、うん、まあ、個人的にはあのチェスのブラックドーシーさんが残ってほしいですね、うん、
SSG 残ってほしいなと思います、ね、これから7番勝負始める方に何かアドバイスとか何か魅力みたいなのありますか。
私時間の使い方と、うん、まあですね、まあ、とりあえず全種目それなりに覚えることと、うん、あと時間の使い方ですかね。
うん、なんか上手い時間の使い方ありますかね。
まあ、諦めるどうですか。もうダメな時はもう早めにこう
取るでしょ。
まあ、あれがありますからね。そういうものが得意かどうかというのがあるから、ある程度得意なところではあまりこう決まらず
諦めも必要ですね。次回また世界大会とか地方大会出られるつもりはありますか。まあ、
どうするかですね。
そうですか。
そろそろ限界かな。
まだまだ頑張っていただかないと。優勝宣言とかしないですか。さすがに。
とりあえず一勝。
あ、一勝ね、そうですね。じゃあこれからまた、はい、冬にあると思いますので、はいはい、頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、出店ブースインタビューの方を始めたいと思います。お名前の方お願いします。は
い、末広の青木と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お名前とアイスまんじゅうは知ってるんですけど、
はい、
中の人は初めですけど。
そうです。こちら今度はここへ来るのは初めてなんで。
あ、そうなんですか。はい、アイスまんじゅうの方を2回大会、3回大会僕出てるのかな、実際に行ってるんですけど、大川さんというか伊織さんとの付き合うきっかけというか何かあるんですか。
伊織さんの、まあ、先生というのが、はい、佐渡に行って、
はいはいはい、
で、あの子は別の会 JC で、うんうん、で知り合ってて、うん、で、だからそっちの方で絡みで、うん、私のところへ訪ねてこられたんですよ、はいはい、で、まあ面白そうな子だったんで、うん、はい、
なんか7番勝負に関わってるようなゲーム、そのボードゲームやられるんですか。将棋とか。
いや、ボードゲームはね、なかなか頭使うのは
囲碁将棋やられないですか。
いや、ないですちょっとやってみたことあるんだけどね。
あ、そうですか。
なかなかその勝負に入るのに
までが、あ、なるほど。
なんか難しいですね。
なんか将棋100年なんですか、お店は。
大体ですね、大正一応12年間っていうことなんで、まあ、そんなもん97年かな。
何代目なんですか。
3代目ですね。
ああ、なるほど、はい、3代目ですか、
はい、
4代目、5代目は
ないですね。
ないんですか。
ないですね。今ないんで困ってるんです。
あ、ないんですか。
実は俗に言うやっぱり後継者問題とか、
はい、そうなんですか、
はい、
じゃあアイスまんじゅうは3代目で終わっちゃう。
いや、それはなんとか、はい、どういうふうなあれしても残さなあかんと。
ああ、なるほど、
うん、それは思ってますけど。
お店はどの辺にあるんですか、桑名
で。どういうとこかな、これは松戸駅というの、近鉄の、
あ、はいはいはい、
ありますね、うん、あそこと1号線、うん、あそこから1号線向いていく途中に、
はい、
の、まあ、1号線寄りのところですけど、はい、あの通り沿いにあるんですよ、はい。
でアイスまんじゅうをこう毎回なんか提供してるなんですけど、
はい、
アイスまんじゅうがそのお店屋さん、お店の一番の売りになるんですか。
そうですね、うん、一応和菓子なんですけど、うん、和菓子はまあ言っても桑名で和菓子屋さん多いですし、うん、でうちが一番特色あるのはもうやっぱりアイスまんじゅうなんで、うん、アイスまんじゅう美味しいです。
アイスまんじゅう作れたのは何代目なんですか。初代です。
あ、初代です。
あ、そうなんですか。
作ったというより、あれは、桑名に入ってきたんです。
入ってきた。
はい。
ああ、どこからですか。
名古屋の方の、うん、だからいろんなところにね、支店を持ってる大きな会社の、
はいはい、
それがもうアイスキャンディーの材料とかそんなのをずっと扱ってるところだったんで、
はいはいはい、
で、もともとアイスキャンディー桑名で組合があったんですよ。で、それの付き合いとかもあって、でその組合の方に、うん、名古屋の方の会社から、うん、こんなアイスまんじゅうというのがあるぞ。で、おたくらではやらないかということで、はいはいはい、で、桑名に何軒かが、そのね、初めて行ったと。
アイスキャンディー組合があるんですね。
あ、もうないですよ。
あ、もうない
ですよ。もうないですよ。はい。だからその、戦前ぐらいからアイスキャンディーみんな作ってるのかな。
はいはいはい、はい、
うん。そんで、戦後になっても、まだその頃はまだあったんですけどね。うん、 ってるとこまだ多かったんですよ。今もう作ってるとこほとんどないんで。
ああなるほどね、うん、で初代から3代目までっていう感じなんですけど、はい、お店的に今後なんかこうやっていきたいことありますか。
やっていきたいこと、そうですね、まあ、第一はあの後継者問題ですね
悲しい問題が一番ね
ただまあ、
はい、
あのまあ、やり方はいつでもあるやろうし、まあ、うちの直系でやってもらわんでも、うんうん、構わない可能性も思うんで、うん、まあ、残れば、そうですね、残すのが一番やと思ってるんで、ね、あとはもう、まあ、どうかな、季節限定でも種類を増やすのもありかなとも考えてますけどね、うん、なかなかでも種類増えるとね手作りなんで、
ああ手作りですね、7番勝負の印象とかってどうですか。
あでも、まあ、見ててね、よく頭切り替えれると
そうですよね、一個もないですよね、
一つ打ってもうすぐ次の打つを打ってるでしょ、その瞬間的に切り替えてくるのは何なんだろうなと思うぐらい、
なかなかやってみようっていう最初のハードルが高かったりしますもんね。
高いです ねだから一つ知ってただけでは絶対に負けますから、でしかもね、将棋や囲碁はものすごい人が見えてるでしょ、
そうですね、オセロもちょっと見ますからね、異次元ですからね、ここまで来るとベストまで来る、
はい、
で今後もじゃあ世界大会とかの協賛という形でやりつつ、
うん、それはね、あの面白そうなんで、はいはい、それと大川さんも面白そうなんで
そうですよね、はい、僕も大川さんの魅力にやってきてる、
うん、なんかやってるうちにだんだん広がっていくでしょ、うん、それ見てるのも面白くって、
僕もだって普通に仮装してればあのここのインタビューなかったはずなんで、
そうですね、
はい、じゃあまたコアナの方で、
はい、
後継者問題はまあまあ頑張ってください
そうですね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
これからもよろしくお願いします。
じゃあ、ブースインタビューで撤収中のところすいません、お名前します。
はい、はい、どうも郡山から来ましたバハコと申します。
出たイエーイ、割と前回のインタビューの反響が良くて
そうなんです、
面白いこの人って
本当ですか、そんななんか僕のまだ内容聞いてないんですけど、
あの濃い選手のインタビューの中の一分声優歌みたいな感じで、光の子の話も良かったんで、ね、
そんなしましたっけ、
しました
よ覚えてない
チームもできまして、
はい、
郡山に
そうです、ね、
大会もありまして、
はい、
まあ、ハッコさん自体は成績は、
まあ、あの1回戦で郡山支部長と当たって、はい、負けました
で今日はあの敗戦を苦に選手ではなく出店として、
そうですねなんでこんな持ってきたの
今日は何売ってましたか。
今日は
石、
はい、もう石屋ですね、もう鉱物をバンバン売ってました、はい、
売れました多少は
多少売れました
多少した
あの天然石のサイコロがすごい受けが良くて、
はいはいはい、はい、いいですね。どうなんですか、世界大会出る気はなかったんですか。
いやあったんですけど、
はい、
なんかこれは物販枠があるなら、
はい、
ねえということで、
あれですか、結局1回戦負けしてしまうんだったら一緒だったの。
いや、あのそれなりにあの各競技鍛えてはいるんで、あ別に、まあ、当たりどころが良ければ、まあ、1回戦、まあ、2-5 ぐらいにはなるかな。
2-5
いや、負けても良かったかなとは思うんですけど
2-5 なら負けてますよね、まあ、4-2 で負けたしか負けませんので、
そうですね
え、7番ルール変えてます。
さすがに
郡山はどうですか、あの後競技人口というか、
あの後ですね、はい、まあ、毎週1回、はい、あの木曜日の夜に、うん、まあ、7番というよりは、はい、結構いろんなボードゲームを遊ぼうみたいな機会をちょっと立ち上げまして、
はいはいはいはい、
それで結構なんか結構新規の方がいらっしゃって、
はいはいはい、
なんかバックギャモン楽しいとか囲碁楽しいとかチェス楽しいとか将棋難しいとか、うん、そういう話を、うん、してくれますね。
だからなんか人口はちょっとずつ、
そうですね、ちょこちょこ増えていってる感じですね。
今後郡山大会はまたあるんですよね。
10月の7日にございます、
まあ、出ますか。あと物販、
さて
まさかまた物販ではないですよね。
まあちょっと決まってないかなっていう。
出ないんですか。
いや、どうかなっていうあれですね、ちょっと、
はい、
将棋がどれぐらい伸びたら 出るかなっていう、う
ん、でもやっぱりね、2号でね、負けるかな。
世界大会だったら、まあ、2号か1、6ぐらい自信あるんですけど、
郡山
だったら、郡山大会だったら、まあまあ、3、4ぐらいまではいけるかなっていう感
じ、ね、まで、きっと負けてるじゃないですか。
まあ、まあ3、4ならまあ最後ギャモンでワンチャンスあるかもしれないんで、
まあまあまあそうですね、
まあ、ギャモン含めて3なんですけど
相変わらず面白いな。
いやすいません、
全然芯食わない感じが大好きです。
すみません、滑ってるかもしれないですけど、
いやいやいや、今後のじゃあ郡山支部として、まあ、ハッコさんとしての活動の予定は、
え活動の予定、
個人の予定は石屋さんとして、
石屋どうでしょう、やるかもしれないですし、
はい、
やらないかもしれないですが、まあ、でもあの郡山はさすがに本拠地なんで、
はい、
商品はもうあの協賛としてかなりいいものを出したいなと思ってますので、まあ、物販というよりそっちに期待していただければと、なるほど、いうふうに思います。
でバッハコさん自体の選手としては期待したいのがいいですか。
まあ、ノーコメント。
最後に7番勝負の魅力というか、魅力はと、あとは今から7番初めての方 の、はい、のメッセージをお願いします。
前回言いませんでしたか、そんなの。
改めて。はい。
まあ、変な人いっぱい行きますよ、面白いですよ、
僕含めて。今日車で帰るんですか。
いや、今日さすがに電車で帰りますが、うんうん、まあ、ちょっとなんかもう多分電車でもきついなと思い始めて次来るかな、どうかなっていう。
次飛行機で。
いや、もう結局物販で来ると、うん、今日もなんか石30キロ抱えてきたんでさすがにしんどいですね。
確かに量がね。
そうですね。ね、しかもこんだけ30キロも原石持って帰ってきて、はい、原石売れたの2個なんで、みんなサイコロばっか買ってくるんですよ、ね。
客寄せが客寄せで終わったんです
よ
ね。
うん、みんな、あ、石綺麗やね、石綺麗やね、石綺麗やね、うん、サイコロ買ってきます
よ。オチが綺麗。
そうかっていう。うん、まあでも綺麗だと思ってもらえたならいいかなと思うんですけど。はい、
じゃあ応援してますんで。
ありがとうございます。
頑張ってください。途中であの。ね、重いからって言ってポイしないし、
そうですね頑張ります。
はい、
てか太陽寺さん買っていかれたことないくないですか。
僕結構お酒買いましたよ。え、録音したくて
ちょっと記憶にございませんか。
あ、すいませんじゃあ今日はありがとうございました。
いや、ご視聴ありがとうございました。
失礼します。